ヨハネ 1-29 から34。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし、私が来て水でバプテスマを授けているのは、この方がイスラエルに明らかにされるためです。そして、ヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けるようにと、私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下って、その上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それで、この方が神の子であると証しをしているのです。
イエス様は聖書で様々な名前で呼ばれています。イエス様についての最初の予言は創世記 3-15 ですが、そこではイエス様は女の子孫と呼ばれています。創世記 3-15 の予言はイエス様が乙女マリアより生まれ、人となってくださったことによって成就しています。イエス様は創世記 49-9 では、ユダ族のライオンと呼ばれ、黙示録 5-5 や 22-16 でもイエス様はユダ族から出たライオン、ダビデの根、明けの明星と呼ばれています。こうした呼び名はイエス様が全世界の王であり、私たちの希望であることを言い表しています。イザヤ 9-6 には、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君という4つの呼び名があります。イエス様はまさにそのようなお方で、どれもイエス様にふさわしい呼び名です。ところがバプテスマのヨハネはイエス様を神の子羊と呼びました。イエス様は百獣の王、ライオンになぞらえられているのに、ヨハネはイエス様を子羊と呼んだのです。イエス様はご自分がそうおっしゃったように、羊飼いであるのに、その羊飼いに飼われる子羊だというのです。これは随分矛盾しているように思われます。けれども、こうした矛盾は聖書の中にいくつもあります。イエス様は神の子と呼ばれ、人の子とも呼ばれています。裁判官と呼ばれ、また、弁護人とも呼ばれています。主と呼ばれ、また、しもべと呼ばれています。こうした一見、矛盾に見える呼び名はかえって、イエス様が、誠の救い主であることを表しているのです。イエス様は神であり、人であるからこそ、神と人との間に立って、人を救うことがおできになる。世界を裁くべきお方だからこそ、私たちを弁護する方法をご存知である。イエス様は、あらゆるものの上に立つ主であるのに、人を救うために、しもべとなってくださった。イエス様の様々なお名前は、そうしたことを教えています。イエス様が、ライオンであり、子羊である。そこに、私たちの救いがあるのです。見よ、神の子羊。そう言われている子羊。それは、神に捧げられる犠牲としての子羊のことです。これはイエス様がどのようにして救いの技を果たそうとしておられるかを予言するものでした。旧約時代人々は、罪の許しのために動物の犠牲を捧げましたが、人々は犠牲を捧げるとき、犠牲となる動物の頭に手を置きました。 それはその動物がその人の身代わりになることの印でした。罪のない動物が人間の罪を背負ったのですが、それは私たちの罪を背負って罪のない神の御子イエス様が身代わりとなって死んで行かれることを予告するものだったのです。イエス様の身代わりの死はイザヤ書53章に驚くほど詳しく予言されています。イザヤ書はイエス様が世においでになる800年も前に書かれたものですが、まるでイエス様の十字架の後に書かれたもののようにイエス様の身代わりの死を描いています。まず一節から三節はこう言っています。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イエス様は神の御子であるのに貧しく育ち、人々はイエス様をナザレのイエス、大工の子と呼んで蔑みました。イエス様が十字架にかけられた時には、たった今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。と言って、あざけりました。続く四節から六節ではこう言われています。誠に彼は、私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちを思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。2004年に作られた The Passion of the Christ という映画は、ゲッセマネの園で捕まえられ、大祭司とピラトの裁判を受け、十字架につけられ、息絶え、墓に葬られるまでのイエス様の最後の一日を描いています。イエス様がローマ兵によって鞭打たれるところは、目を背けたくなるほど残酷な場面です。が、実際も映画の通りだったと思われます。ユダヤでは、人を鞭打つときは、40回までと定められていましたが、ローマにはそんな決まりはなく、屈強なローマの兵士たちが、皮紐に鉛を埋め込んだ鞭を思うがままに振るったのです。この映画はそれをこれでもかというほど映していますが、それはそこにこの映画のテーマがあったからです。この映画の最初に、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたというイザヤ53の5の言葉が映し出されています。イエス様が受けたあの苦難は私たちの罪のためであって、イエス様はその苦しみによって私たちの罪を許し、私たちに平安と癒しを与えてくださった。この映画はそのことを伝えようとしているのです。イザヤ53は苦難のしもべの章と呼ばれていますが、7節でこの苦難のしもべがまるで子羊のようであったと言っています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。 イエス様はこの言葉の通り、黙々と苦難に耐え、十字架を背負い、救いの御業を成就していかれました。神の子羊とは、神ご自身が備えてくださった子羊という意味です。打つ犠牲は人間から神に捧げるものです。しかし人間の側に罪のための完全な犠牲などありません。何万匹の犠牲の動物であっても、何十億という財産であっても、あるいは誰もが褒めるような善行、ごく少数の人しか成し遂げられない難行苦行であっても、それによって自分を救い、他の人をも救うことはできません。ただ神が備えてくださった犠牲、神の子羊であるイエス・キリストだけが私たちに完全な救いをもたらすのです。聖書は、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。ペテロ第一1の18と19と言っています。イエス様は神の子羊となって、ご自分を神への供え物として捧げ、十字架の上で死んで行かれました。しかし、3日目に死人のうちよりよみがえり、40日して天に昇り、今、全能の父なる神の右に座しておられます。では、天におられるイエス様はもう神の子羊ではなくなったのでしょうか？いいえ、黙示録5章には天での礼拝が描かれているのですが、イエス様はそこで父と共に礼拝をお受けになる子羊、しかも、ほふられた子羊と呼ばれています。イエス様は天においても神の子羊です。黙示録は最後の22章まで、イエス様をずっと子羊と呼んでいます。それはイエス様が何度もご自分を犠牲として捧げておられるという意味ではありません。聖書が言うようにイエス様はただ一度だけご自身を捧げ、完全に救いを成し遂げてくださいました。それは何度も繰り返されなければならないような不完全なものではないのです。けれどもイエス様が天においても子羊と呼ばれているのは、私たちが子羊イエス様によって救われていることを覚えるためです。イエス様が子羊となって私たちの罪をあがなってくださったことは、私たちが地上にいる間に感謝することだけではないのです。私たちが天に行った時にはもっとそれに感謝し、そのことのゆえに父なる神と主イエス様を褒めたたえるのです。子羊おばという賛美、新聖歌4番の第2節はこう歌っています。御使いらも打ち伏すまで、我が主の御傷は、照り輝く。いざ御民よ、救いの主に栄えの冠を捧げ祭れ。イエス様は復活の後弟子たちにご自分の手に残っている釘跡や槍で差し通された脇腹の傷跡を見せましたが、そうした傷跡は復活の体に残されていたのです。そしてそれは今も主の栄光の体に残され続けていることでしょう。この賛美のように天使たちもその傷跡に輝く栄光にひれ伏して子羊イエス様を崇めていることでしょう。この他にも子羊イエスを歌った賛美はいくらもあります。そうした賛美を聞いたり歌ったりするたびにイエス様が犠牲の子羊となってくださったこと、十字架で流してくださった血潮によって私たちの罪が許され、その打ち傷によって私たちが癒されていることを心から確信し、そのことのゆえにもっとイエス様に信頼していきたいと思います。 私たちの贖いは霊的にはすでに成就していますが、私たちの体の贖いや世界の回復はまだ成就していません。近年、自然破壊が進みました。今までなかった病気が各地で発生し、世界に広がるようになりました。物質的に豊かになった分だけ、人々の魂は痩せ衰えています。私たちはそうした状況を嘆くだけでなく、少しでも改善されるようにと祈り、また努力していますが、罪も死も病もない世界は、主イエス様によらなければ達成できません。その血によって、私たちをあがなってくださったイエス様は、今も世界の回復、救いの完成のために働き続けてくださっている神の子羊です。誰もが回復の時、救いの完成の時が近づいていることを感じています。この困難な時こそ、天の御座におられる子羊イエス様を仰ぎ見ましょう。そして主がもう一度来られることを忍耐をもって待ち望みましょう。祈ります。父なる神様、あなたはあなたの御子を私たちの救いのため、犠牲の子羊として世に送ってくださいました。御子イエス様は今も天で子羊と呼ばれ、私たちの救い主として、あなたと私たちとの間にいて、私たちのために取りなしておられることを感謝します。見よ、神の子羊との言葉の通り、預言者が示し、人たちが証しした子羊イエス様を仰ぎ見ることができるよう、聖霊の助けを与えてください。私たちの心がこの世のものに惹かれたり、この世に起こる出来事で重く沈むとき、より一層目を上げて、子羊イエス様を仰ぎ見ることができますように。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。